TBS Morning
柳沢芳康、これぞ甲府の花盛り、甲州夢小路の提供でお送りします。
FM 富士 Yes Morning、 私森雄一がお送りしています。さて、この時間は柳沢芳康、これぞ甲府の花盛り。甲府市は2019年に開府500年の記念イヤーを迎えます。このコーナーでは毎回柳沢芳康に詳しい方をお招きして、甲府市の街の発展にとてもゆかりのある柳沢芳康について楽しくみんなで一緒に学んでいこうというコーナーです。さて、今回はですね、エリンジに眠る芳康の遺宝、これをテーマにお送りしたいと思います。先週がちょうどエリンジでの外出ロケと、せっかくエリンジに来たんだからということでですね、今日はですね、信玄公宝物館の中にお邪魔しております。そして今回はこの信玄公宝物館の館長でいらっしゃる小野正文さんにお話を伺っていきます。小野さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この宝物館、武田信玄、柳沢芳康、いろんな関連のものが展示してあって、もうぐるっと一周回るのもね、とっても時間がかかってしまって、何しろ歴史のあるものですから、私は本当に一つを見て感動したんですけれども、うん、ぜひですね、柳沢芳康 の、まあ、そのいわゆるお宝というんでしょうか、館長さんおすすめのものをご紹介いただければと思うんですが、うん、
はいはい、まず1枚目はこの勅使御法上俸禄ですね、
はい、
これは柳沢芳康がですね、禅宗の、禅宗といっても大幕宗です、うん、甲府に今の五穀神社のところに柳沢さんの菩提寺の永家寺というお寺があったんですよ、それは大幕宗のお寺です。で、今山梨県内に大幕宗のお寺は一つもありませんけども、うん、柳沢芳康は大幕宗のお坊さんに帰依してました。で、そのお坊さんと、まあ、から学んだことを記録したものが勅使御法上俸禄です。
割とこれは一冊一冊丁寧にこう製本されているというんでしょうか、
はいはい、
でこれがその何十冊にも及ぶんですよね。
そうですね、
はい、今回この宝物館ではこの一部が、ごく一部が展示されている。
そうですね、箱に積んであるんですけども、はい、ごく一部ですね、はい、
なるほど。続いてはどちらをご紹介いただけますか。
続いてはですね、この柳沢芳康がですね、奥さんが亡くなった時に書いてあっています、晩歌といいますか、
うん、
その奥野さんが亡くなって多分9月、聖徳3年9月5日に亡くなってるんですけども、10日にどうもお葬式をしているようなんですけども、
うん、
その時に披露したその送る歌といいますか、晩歌がザザッと展示されていると思いますけども、
これね、私も拝見してすっごい長いんですよね。
長いですね。
で、たった5日の時間しかなかった、はい、悲しみももちろんくれているんだけれども、うんうんうんうん、奥さんへの思いをたくさんしたためたわけですよね、
はい、
これどういったことが書かれているのか、ちょっと簡単に一部ご紹介いただくことできますか。
はい、まあ、奥さんへのですね、すごい思いがあります、
うん、
多分女性としてこんなに愛される女性はすごい女性だなというふうに思うし、
幸せだなと、
はい、うん、で僕らみたいに歴史をやってる人間は柳沢芳康の生い立ちとかね、
うん、
そういうことまで含めて考えると、この歌はすごい意味のある深い歌だと思うし、
うん、
ここに見学にいらっしゃる女性の方がですね、
はい、
これを読んでですね、
うん、
ぜひ全文をですね、分かりやすい字にしたやつを全文をくれっていうのは結構ご要望があるんです。
その要望に応えることはできるんですか。
で、私はまあこれをコピーして時々差し上げております、
はい、館長自らがですね、栄養の紙にまとめてくださってるんですよね、じゃあこれはその昔のね、まあ、言葉とか表現ですけれども、
うんうんうん、
これをこうじっくりこう一部一部読んでいくと、
うんうん、
もう女性としてはもう胸が熱くなるという感じですね。
そうですね。
最後にまあ、この芳康が、詩を書いてますよね、
はいはい、
これをちょっとじゃあよろしくご紹介いただけますか。
うん、思はずよ共に、見し世のことの葉を涙の数にかけんものとはというふうに歌ってるんですけども、
これを最後に結んで、うん、まあ、自分の名前をしたためているというものですが、
そうですね、
でこの晩歌を葬儀の時に、
うん、
読んだんですか。
自ら読んだって言うんですよ。そこにいななぶ列席した大名で、うん、誰一人として涙を流さなかった者はいないというふうな記録があります。
じゃあ芳康もこれ最後まで、うん、非常にしっかり読むことができたんでしょうかね、うん、
ただ不思議なのは、うん、武士としてそんなめめしいことをよくやってるなというような気もしないでもないんですよ。
なるほど。自分で書いたものを自分で読んで、うん、まさか泣くわけにはいかないだろうと。
いや奥さんをそんなに愛してるっていうのも、うん、そんな公衆の顔面でよくやりましたっていう感じもしますし、そんだけ愛が深かったとも言えますね。
なるほど、はい。まあ、この他にも吉安にまつわるいろんなあのね、展示物があったりですとか、もちろん武田信玄のものもねたくさんありますけども、名前がその信玄公宝物館と書いてあるので、信玄公のものが 100% かというとそうではないわけですよね。
そうですね。まあ、柳沢家は享保9年に大和郡山に添付になります。
はい。
ですから永慶寺にあったお墓をここに運んできてますね。ご覧になりました。
拝見しまして、
あれが大幕宗のお墓です。夫婦のお墓ね、六角の塔が大幕宗です。でそれを運んできたんです、甲府からここまで。
ね、すごいですよね。
そしてお寺にあったいろんな重物ね、さっき見ていただいたこのあのたらいとかそういったものもここに収めたんです。だから大名調度品が山梨県では唯一ここだけに残ってるわけです。
まあ、このエリンジの中にはお墓もそうですし、座像があったり、そしてその実際に吉安が書いたまあお手紙ですよね、挽歌があったりと、もう見どころ満載なので、まあこのコーナーを通してね、柳沢吉安を知ったという方はぜひこのエリンジは一度は訪れていただきたいところですね。ということで小野館長、今日はどうもありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
ということで柳沢吉安、これぞ甲府の花盛り、今日はエリンジに眠る吉安の遺宝をテーマに、円山にあります信玄公宝物館からお送りしました。来週もお楽しみに。